ラジオ日経お笑い
投資道場。
お笑い投資道場進行役の桂茶釜です。この番組は株式、商品、先物など投資の極意をクスッと笑って学んでいただこうという番組でございます。さて、当道場のご指南役、まずは株式評論家杉村富夫先生です。よろしくお願いします。
杉村富夫です。よろしくお願いします。
続きまして、日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。菊川です。
さあ、今日の5月29日日経平均は11円高の2万563円と、36年ぶりの11日の続伸ということでね。ちなみに私54年10ヶ月独身ですけどね。しょうもないこと言ってどうもすいません。でも先生、このね、すごいですね。たとえ11円といえども、
いやいや、もう11円ずつだなですね、うん、これはもう15連投も16連投もありますよ。ね、だって全然加熱してない。
そうですね、
10円ずつですからね、うん、普通連投だと100円ずつ上がりますけどね。、うん、11円、
もう買おうと思ってる人がなかなかこう指名を拾えないという。
そうです ね、
まあ、ね、綺麗な女性がいて、あ、うん、ちょっと声かけたいな、声かけたいなとこう思いながらもチャンスがないような感じですね。
まあ、お指名待ちに、お指名なしっていうね、言いますしね。
ことありますね、うん、ドルの方はですね、123円の後半から124円で、推移しております。金、東京金、木先の終値は4720円ということで、ちょっといきなり円安に触れまして、木川さん、
そうですね、金がね、ちょうど1週間前ですね、うん、1週間前のこの放送が終わった後に、うん、イエレンさんの講演があって、まあ、年内利上げの可能性もといった発言が一つですね、はい、でもう一つはギリシャ問題、はい、そしてスペインの選挙ですね、こちらを受けてユーロが大きく売られて、はい、まあ、ドルが買われて、ドル円も持ち合いを上に離れたと、うん、長らく持ち合いが続いてましたから、まあ、先週私は下に離れるんじゃないかなというふうにも思っていたんですが、逆に上に離れて20日間の高値を抜いて、上げ加速と、こういった場合はこれもやはりおしめ待ちにおしめなしなんですね、うん、吹いたところ上っ離れたところは短期的にやはりついていった方がいい相場という感じだったと思いますね。
はい、というわけでですね、今日もですね、このダンディ3人でお送りします。お笑い投資道場。
お笑い投資道場、この番組は日本ユニコムの提供でお送りします。
お笑い投資道場、笑いが投資家を救う。押す押す、
おう、何すんねん、バット折れたかな。コモディティ FX のコーナーです。木川先生、この金ということなんですけども、先ほどの話の続きから言いますと、
まあ、ドルが大きく上がったことでですね、ドル建ての金は久しぶりに1200ドルを割り込みました、うん、下げたということですね、ドルに対して金は売りと、ドル買いに対して金は売りという反応になったわけですけれども、やはり1200ドル以下は物の顔としての金の生産コスト、うん、はいはい、水準ということで、深押しせずに、まあ、買い直されているというような状況ですね、うん、で一方東京の金、円建ての金ですね、はいはい、こちらの方は海外の金は下がったんですけども、円安が進んで、円安が海外安を相殺して、はいはいはい、ほぼ横ばいというような形、うん、まあ、週末にかけてはドル建ての金が下げ止まりましたから、東京の円建ての金も下の切り上げるような状況ということですね、ですから相対的にやはり円建ての金はものすごく割安であると、うん、底値圏に近いという見方が今回も、まあ、証明されたんではないかなというふうに思いますね、うん、
ね、アメリカの利上げが気になるところですけども、
そうですね、うん、過去の利上げ局面と金価格を見てみるとですね、うん、利上げが始まった後は逆に金価格も上がってるんですね。
そうなんですか。
で今回利上げを仮に年内実施するにしてもですね、連続的なものには多分ならない、かつ上げたとしても非常に小幅にとどまるということですと、うん、まあ、マーケットは先取りをしていく可能性もあるかもしれないし、はいはい、で今回イエレンさんの発言でドルは上がったんですけども、はい、ニューヨークの株式市場は引き締めになるんではないかということで下げているわけですね、うん、これがさらに株安 特にニューヨークの株安、はい、まあ、上海も今週ちょっと不安な動きを少し見せましたけども、やや修正が意識されるようだと、やっぱり出口に向かえないんではないかというような思惑も強まるでしょうし、うん、まずは目先はギリシャ問題がどうなるかと
ありますね
いうことと、まあ、来週雇用統計ですね、はいはい、今晩は GDP の改定値もありますけれども、はい、まあ、それらを見てアメリカの景気回復度合いがどうなのかということと、うん、ドル買いの一つの要因であったユーロ売りが、止まるのかどうかと、うん、いったところが目先の、まあ、焦点になるでしょうけども、うん、まあ、どっちに転んだとしても、うん、金価格はドル建ての金も、うん、円建ての金も底値圏には近いと、うん、大底をつけたかどうかはまだクエスチョンかもしれないけれども、うん、下値は限定的の底値圏にあると、うん、いうような見方でいいのかなと思いますね、
うん、なるほどね、まあまあやっぱり金というと為替差益がいろいろね、ええ、あると思うんで、なかなかこうパッと買えないというようなもんもあると思うんですけども、何を基準にそれをやればいいですかね。
まあ、ドル建ての、まあ、1200ドル以下は底値圏という見方でいいでしょうし、
生産コストということで、
そうですね、はい、で円安になれば円安分が国内の金にとってはオンされていくと、うん、で仮に円高に触れた場合はですね、うん、これはマイナス要因になるわけですけども、うん、多分円高ドル安に触れた分ドル建ての金が上がるでしょうから、うん、国内の金にとってはそれほど大きい下げにはつながらないんではないかなと、うん、まあ、80年代のかつての高値をつけたところから比べるとですね、2013年にドル建ての金もユーロ建ての金もみんな史上最高値を更新したんですけども、円建ての金だけは更新して、おらずと、ね、はいはい、相対的に、まあ、円建ての金はやっぱり非常に割安なところに放置されていると、うん、いうような流れで見た方が良いというふうに思いますね。
あのハンサムね、
836円、ハンサムですね、
ハンサムですか、ね、というわけでね、ちょっとそこら辺をちょっとねもう考えながら投資をするのも面白いんじゃないかなと。
そうですね、かつて現物の高値は6495円と言ったのが80年代の高値ですから、うん、今の4000台から見るとですね、4000台はやはり非常に、長いスパンで見ると安いんではないかなというふうに思う、うん、
やっぱり金はやっぱ中長期で考えないとね。
そうですね、うん、今回7年ぶりとか12年ぶりとか30年ぶりのいろいろな記録が出ましたけれども、うん、これから7年後12年後20何年後という時間を考えるとですね、うん、あの時の金は安かったねというふうになると思いますね、
はい、というわけで以上コモディティ FX のコーナーでした。
お笑い投資道場、笑う門には福来たる。
お笑い投資道場、さてここからは杉村先生でございますけども、ご指南よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
みずほの出来高がすごいですね。
すごいですね、まあ、売買代金ランキングのも今日は堂々の第1位、1587億円できてますよ、売買代金。
すごいですね。
2位が三菱 UAJ、1000飛び62億円、3位が東京電力、926億円と、まあ、1位2位がメガバンク、3位が東京電力と、まあ、最近こういうパターンが多いんですよね、はいはいはい、ですからやっぱりみずほ三菱 UAJ というのがやっぱり本命であるというのははっきりしてますね、うんうん、で東京電力も売り込まれただけにここでは、まあ、順調に戻ってきて、はいはいはい、あとあの値上がり率ランキングの、まあ、1位がヤフーでしたけれども、はい、まあ、これ中国企業との提携等の話がありました、うんうん、あとあのちょっと目立ってるのは大阪チタニウム、はい、5726、はい、それから東方チタニウム5727、これが上位に入ってるんですね、はい、あのチタンの、まあ、いわゆる操業度がぐんぐん上がってきてるんですよね。
あ、そうなんですか。
チタニウムがね、だからチタンが上がってきてるっていうのはやっぱりこれはまあ要するに希少金属の分野ですよね、うんうん、これ非常に面白い動きですね。で、まあ、それとまあ、メガバンクの株って、まあ、例えば一株対純資産、はいはい、みずほでも320円ありますから ね、
そ、 うですね。
それから三菱 UAJ で1000飛び80円あります、はい、まだもう PBR 一倍割れてるわけです、
そうです ね、
ね、
は
い、で今実はあの東証一部の PBR の平均 1.5 倍台に乗してきてるんですけれども、はい、まあ、じりじり上がってはいるんですね、はいはい、でちなみにあの2015年3月期で、はい、最終純益1000億円以上、はい、稼いだ会社っていうのは61社あったんですね。60社で、まあ、1位はトヨタ自動車ですよ。
やっぱり、
ね、トヨタ自動車、ね、で実は、2位が
三菱 UFJ なんですよ。
あ、そうですか、ね、
もう1兆円超えた。
あ、そうか。あと影に隠れて全然見えなかったけども、ね、
いや三菱 UFJ が2位なんですよ。3位が三井住友フィナンシャルグループなんですよ。あ、
銀行来ましたね。
5位がみずほフィナンシャルグループね。で、あとまあいろいろ入って、うん、9位が実は東京電力なん。
あ、東電、そうそうそう、儲けてんですか。
そうそうそうそう、ね、おう、それで実はこの10位までを取ると、はい、その要するに日本で稼ぎ頭の10位ですよね、はい、でそのうちの7割が実は 1.5 倍以下 PBR が、ね、1.5 倍以下なんですよね、うん、だから平均より下なので、例えば2349という、まあ、このあたりは全部あの1倍以下だから、ね、解散価値より低い、ね、 そうですね、それからあの20位まで見ると、例えば三菱商事とか三井物産とか伊藤忠商事が全部1倍割れて、はい、ね、だからもう要するに稼ぐところほど割安に押しされてるんですよ。
ほったらかしにされてると。
そうね、だからこれはやっぱりあの PR よりも PBR が有効性が今ありますよ、はいはい、でやっぱりあのオメガバンクを必要に買ってるのは外国人ですよ、うん、もうこの外国人がその特に外国人でもヨーロッパ系なんですよ、うん、ヨーロッパ系の、まあ、いわゆるロングオンリーと言われる、はい、もう長期で買ってる連中ですね。でその連中はやっぱり PBR 一倍割れおかしいじゃないかと思ってんじゃないですか、
うん、あまりにも、ね、放置されてるだろうと、
うんうん、だ一株利益っていうのは変動するんですよ、景気とかに、うん、やっぱり BPS はよほどのことがない限りあまり変動しませんからね、はい、でそれでやっぱり一倍以下ってことはないだろうよという感覚はありますよね、うんうん、
そういえば総日もね、
総日も
一番割れてますよね。
そうです、そうです。一回純資産440ありますからね。
たくさんあるんじゃないですか、東証で見ると。
いやいや、いっぱいありますよ。半分、6割が一番以下。
あ、そうなんですか。
まだ。
まだ。この2500の分なんぼかな。水準で、2563の水準で、うんうん、まあ。ある意味それって大きな本当に、まあ、あの買う時のなんか目安となりますよね。
目安になりますよ、うん、だからみんな 1.5 倍が平均ですから、うん、それ以上になります、うん、で PBR の ROE からいったあのコミッション利益率からいった上値の目処っていうのは 1.8 倍ぐらいなんですよ、はい、日本市場今、うん、1.8 倍ぐらいになってもいいと、うんね、そしたら 1.5 から 1.8 になるのにまだ1倍以下っていうのは、はい、おかしいじゃんって絶対になりますよ、うん、でしかも配当利回りが 3% 前後あるんならね、みずほでも総術でも買っときゃいいじゃないですか、
うん、中長期に持てますよね、
うん、そうですね、うん、やっぱりあの機関投資家だけじゃなくて個人の富裕層もね、もう明らかに買ってます、うん、あのお金持ちが買ってる間違いないです、うん、あのお金持ちほど今危機意識持ってるんですよ、うん、運用できないから、うんね、まあ、あのネットの金融資産で5億円以上持ってる人が5万4000人いるんだから、1億円以上いる人が100万人いるんだから、はあ、
まあ、僕らは分散できるのないですからね、
分ける必要がない人もいます、ね、まあ、そう分けちゃダメよ、そういう人は、
そういう人は
分けちゃダメ、もう集中的にいくべきです、
分けれる人は分けて、そうそうそう、分けれない人はもう集中的に、
そうそうそう、そりゃそうですよ、分けようがない人は分けてどうすんの
大丈夫だね、
は
い、まあ、そういうことでございます、株式のコーナーでした。
投資家の皆様が笑って過ごせますように、
さてここで日本ユニコムからのお知らせです。
ラジオ日経では6月20日土曜日午後1時から茨城県水戸市の JR 水戸駅そばにある三の丸ホテルで日本ユニコム協賛水戸マーケット寄せを開催します。株式評論家の杉村富夫さんと日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんが今後の相場展望をズバリ解説、個人投資家必見のスペシャルな内容です。投資を学び人生を豊かにするヒントがここにあります。お申し込みはラジオ日経ホームページイベントセミナー欄から、抽選で180名様を無料ご招待。この機会お見逃しなく。
6月20日土曜日、水戸マーケット寄せと題しまして、水戸駅前の三の丸ホテルで開催いたします。茨城界隈の皆さん、どうぞ皆さん待っててや、我々楽しく行きますんで、どうぞお待ちください。まあ、そんなわけでね、今日も時間が近づいてきましたけども、あれ何ですかこれ、僕の前にこれ置かれてるこの本は、
なんか縁起良さそうな本です ね、
なんか金と赤とね、それで黄色、 風水のような、株長者が絶対に外さない売り買いサインはこれだ。あ、杉村先生じゃない
です
か。
すいません。
何かこう、わざとらしく、すいません。なかなかせ、いつ出しました、この先生。
いや、ついこの前。
この前、
ええ、
僕は絶対。
数時間前。
数時間前に。
ほやほやでした。
もう絶対に構えていただき、僕はね、何とか先生の本持
ってこれ、縁起のいいカラーなんですよ。
あ、ね、
ね。金色、
はい、
黄色、赤。
はい。
ね、健康運、金運。ね。もう全部入って
る。全部入ってる。もうこの一冊買えば全てうまくいくという。
事業運も入ってる。全部入って
る。あの、僕なんとかね、先生の方に言わせてもらったんですけども、わかりやすいですよね。
読みやすい。だってほら、もともとほら、あの、私の能力が、平易にできてます
ね。いや、そんなことないです。あの、我々知らない人間でも、スーッと読んでいけるというね、ぜひともお買い求めいただきたいと思います。株長者が絶対に外さない、売り買いのサインはこれだでございます。1500円プラス税となっております。はい、さあ、5月相場も終わりまして、ま、あの、これで、月足で見ると、5ヶ月連続で、ね、あの、陽線が立ったということでさ、来週から6月相場なんですけども、ね、先生なんかどういうふう
に。やっぱり6月の5日にね、オペック総会あるでしょ。はいはいはい、これが一つポイントですよね。総会の後に原油いつもどっちかに動くんですよ。必ず
動く。必ず。
うん、まあ、どっち動きますかね。
あ、
うん、
特に5日は雇用統計もありますし、
あ、そうですね、
1週目はこのギリシャ問題も含めて上下、
うんうん、ね、
上下ちょっと荒っぽい動きになる可能性もあるかなと。
そうですね、
なるほど ね、まあ、あの、なんかね、こう11連投して浮かれてるけども、うん、まあ、ひょっとすると来週ちょっとした波乱が、ま
あ、あるでしょうね。
あるか分からない。
来週は満月でもあるんですね。ちょっと感情的にならないように気をつけたらいいですね。
やっぱり冷静に、冷静に持っていこうということでございますか。まあ、僕もですね、冷静に、そこもここラジオさせていただきましてね、非常に先生方といろいろ話させていただきまして、で、僕は友達に、先生に言われたことをいかにも受け売りで友達に話すんですけどね、まずやっぱり来週は、まず冷静にというのが一番のポイントでしょうかね。
いや、いつも冷静でなきゃいけない。投資はね。
投資は、
冷静でなきゃいけない。
感情じゃない。
そう。
だから感情的になった安値っていうのは結構チャンスだったりする場合もありますよね。
まあ、そうですね。
なるほどね。まあ、ね、また皆さんですね、これをどこかに頭に置いていただきまして、いつも冷静に投資をお願いしたいと思います。というわけで、そろそろ時間でございます。お付き合いは、
杉村富美男、
菊川博之、
桂千代はまたございました。皆さん、良い週末を。さよなら。
さよなら。
お笑い投資道場。この番組は日本ユニコムの提供でお送りしました。